今日の田舎をゆるくお伝えする番組、今日の田舎暮らしダイアリーの時間がやってまいりました。右京区京北珍奇担当の北部三冠歌劇隊の中野です。よろしくお願いします。この番組では北部三冠歌劇隊が京都の田舎暮らしについて、紹介していきます。この番組ではですね、毎回ゲストを招きしながら、京北地域だったりとか、まあ、そういう北部三冠地域の地域活性化の、取り組みを、紹介して、まあ、その魅力に迫っていきたいなというふうに思ってます。今回はですね、昨年度から京北地域を中心に山間地域ならではの、コンテンツを生かした観光事業で、観光ですね、観光事業で北部山間地域の活性化に取り組まれている京都府旅行区旅行業漁協組合の、森野茂理事長からお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。京都府の旅行業協同組合理事長の森野です。どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。はい、はい、じゃあ早速なんですけれども、森野さんの活動についていろいろお伺いしたいなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。
はい。
昨年度からですね、京都市やその地域と共同ですね、北部山間地域をグリーンツーリズムで盛り上げていく取り組みをされているそうだの、まあ、お聞きしてるんですけれども、具体的になんかどういった取り組みをしているかお伺いしてもいいですか。
はい、まあ、私自身も以前から京北の観光には可能性をすごく感じてまして、はい、でまあ、京都市からこの相談をいただいたときに、はいはい、これはもう絶対にやりたいなっていう。
あ、本当ですか。
はい、で観光施設をね、早速、はい、50施設ぐらいを、
あ、そんなに、まあ
はい、役員で回ったんですけど、私自身もそのうちの半分ぐらいは一緒に回ったり、
ね、
実際に民泊と
現地で泊まったりとか、
そうなんですよ、泊まって、は
い
はい、ただ雪の中やったんですね。
あ、そうだ、行った時期が2月とか。
そうなんですよ、今年はすごい雪の中で。
いや、すごかったですね。
なかなかやっぱり観光施設は見れなかったんですから、すごくいい体験はさせていただきました。
はいはいはい、なかなかね、はい、まあ、今年に関してはちょっと厳しかったです。僕も2年間ぐらい住んでるんですけど、あんなに雪降ったの、初めてでびっくりしたんです。
その京都からわずか1時間ぐらいのところに、そうですね、あんなに雪国があるとは夢にも思ってません。
北海道とかね、日本海側の地域かなと思うぐらいですけどね。
すごかったです。
はいはい、でもまあ、そういったね、まあ、なんか同じ京都市でもね、すごくまあ自然豊かなというか、そういうところがまあ逆にその見えてくるというか、そこがやっぱり京北地域だったり北部山間地域のまあ特徴だなというふうに思いますけれども、まあそういった中で具体なんかそのいろいろ50、ね、施設ぐらい回ったということですけれども、どういったところをまあ昨年度からちょっとまあ絞り込んでというか、
そうですね、まずは一度本当に京都の街中の人が京北を知ってるのかどうかっていうのから始めて、はいはい、でまずモニターツアーをね、実際に、ね、スタートさせたんですよ。はいはい、で、実際、バス5台ぐらいかな、
ね、
に分けて、ただやっぱりその大人数でね行っても大変なんで、はい、1回に15人から16人ずつぐらいの人数で分けていって、はいはい、その京都の街中の方に実際京北を知ってるのかとか、
そもそも
京北の魅力とかっていうのをアンケートにしたところ、はい、ほとんどの方が京北は知ってるけど行ったことがない、はい、
あ、やっぱり、
まあ、ものすごく遠いイメージがあると、ね、うんうんうん、で、まあ、田舎で、はい、なんかアクセス悪くて何もないっていう
イメージとしては
そういうイメージを持ってはったんですけど、は
い、
実際行って、はい、でその時は時は屋さん、
はい、お肉屋さんがね、はい、京北にありますね、
はいはい、そこで食事をして、
あ、美味しいですね。
そうなんですよ。で、まあ、はい、ウッディ京北で買い物したり、
はい、
あとはそうですね、はい、お寺を行ったりとか、
上昇工事だったりとか、
ね、そうですね、はい、お寺を行ったりとかっていう形で観光したんですけど、
はい、
本当に皆さんも大満足で、
あ、本当ですか、
もうお肉も本当に柔らかくてね、すごいですね、すごい肉なんですよね。
いや、本当にすごいお肉です、ね、やっぱり創業70年ということもあって、もうすごくね、やっぱり歴史がないということあって、
一頭買いされるんですよね。
あ、そうらしいですね。
で、お客さんも大満足で、はい、実際そこでお肉も買えるようになってまして、
あ、そうですね、
はい、食べた方はそのまま
そのまま書いてね、
そうですね、
注文して、うん、ただそこで食事するだけじゃなくてですね、
そうですね、そんなんとか地元の野菜を買ったり、
はい、あ、そうですね、ウッディ系よくやったり、
そうですね、
いろいろなんかね、農家さんがいろいろ出してありますから。
で、本当に意外だったのは、本当に皆さんが初めてだっていう。
そうですね、でもやっぱだけど、やっぱそういう機会を作ると、やっぱり皆さん、あ、チャンスだと思って、ね、そうですね、やっぱ来てくれるということなんですね。
そうですね、ですから非常に可能性を感じましたね。
ちなみにそのモニターで、はい、その京北来た時期っていうのは、まあ、 夏秋冬とかある
んですか？秋なんですけど、もうかなり、ね、もう寒くなって11月ぐらい、ね、11月末ぐらいだったんじゃないかなと思います。
じゃあもう紅葉とかちょっともう、
そうですね、もう本当に何もない時期なんで、
あ、そうだったんですね。なるほど、なるほど。
美味しいご飯を食べて
ね、ご飯はそうですね、美味しいです、はい。それでまあモニターです、まあそれでまあ慶応区のというか、はい、あの観光としてのよりまあ可能性というかを見つけて、で、まあ、また今年度というかもう実際
に、そうですね、それでその後は今度旅行会社 の、 あの、はい、社員向けに、はい、モニターツアーもやったんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。で、
旅行業者向けの方向けにもあるんですね。
そうなんですよ。観光素材を、慶北の観光素材を知ってもらおうと。
あ、なるほど。
向こうでサバ作り、あ、サバ寿司の体験をしたり、 、はい、ありますね、それこそ本当にあのいろんな観光コンテンツを回ったりっていうので、はい、あの やらせていただいて、そこもやっぱり旅行業者自体もあまり知らない人が多かったりっていうこと で、うんうんうん、 そうですね、それを生かしてこの4月から実際にツアー企画をしていただいた旅行会社もあったりして、
嬉しいですね。
この4月だけで多分、はい、十数台のバスが行ってると思うんですね。で、
そうですね、だけど言われてみるとすごくあの、ね、道の駅のところに大きなバスがたくさん並んでました。
そうなんですよ。あの実際にあの連れて行った旅行業者さんも、はい、一回じゃあツアー作ってみますっていうので、
本当ですか、
はい、あの作って、あのサバ寿司体験とか、やっぱりまあ桜がね本当に綺麗いんで、
そうですね、4月はやっぱりすごく桜が綺麗
ですね。そうですね、京都の街中が終わりかけた頃に、はい、もう京北も桜が咲き始めて、
そうですね、あの京北 の、 あの、ね、黒田っていう地域がやっぱりその京都市で一番最後の桜が、ね、満開になるという、
そう
言われてるらしいんですけれども、
実はあの昨日その黒田の百年桜見てきまして、ちょうど散り始めた
ぐらいで、ね、でも、ね、でもなんかあのすごい独特のピンク色というか、
そうなんですよね、
不思議な色ですね、
なんかね、あの、はい、すごく珍しい桜だっていうことで、はい、皆さん本当に興味深く、
そうですね、
もうでその向かいがあの、ね、オーライ黒田屋さんで、
あ、はい、田舎のコンビニオーライ黒田
屋、ね、そうなんですよ、はい、草餅ですか、あれ、
あの、ね、あれですね、よもぎ餅、ね、餅から、よもぎ餅ですね、
本当にもう美味しいお餅を、はい、つきたてのお餅を皆さん食べながらお茶を飲んで桜を見るってい う、
そう、あの地域の方から聞いたんですけど、よもぎ餅のよもぎはもう自分の人の手でちぎってるそうで、やっぱ機械とは違った、ね、その味があるというか、ね、そういうのがよ
さだって言ってましたね。すごく本当にあったかい感じで、
はい、
もうそこでゆっくりと桜を最後の桜を楽しんできました。
ましたか、はい、いやね、そうなるとやっぱりなんかそのモニターで、ね、来たかったりだとか、うん、その実際に観光で来たかったりすごく、ね、満足度というか、
そうです ね、 ね、かというか、お客さんもね本当に喜んで、昨日はもうあの帰りしなに、はい、あのまた来年も来たいと、
あ、本当ですか、
そんなお客さんがたくさんいましたけど、ね、
いやちょっとそれはだけど、ね、本当にその慶応の観光の魅力というかね、本当にそのなかなか機会がなかったか知れなかったけど、この機会を作ってくれて、ちょっと本当にあの慶応代表してありがとうございます。
いえいえ、とんでもないです。でそこの嬉しい限りです。昨日行った時はね、寿司おねさんっていう、ああの料理旅館で
向こうにも
あの、はい、ご飯を食べたんですけど、それも本当に美味しくて ね、 ね、素材、京北の素材を ね、
ね、詰まってますね、化した、
はい、あのすごくいい料理でした。
いや本当もう僕もね、寿司屋さんよくお世話になってるんですけれども、本当にあの手の込んで、ね、料理で、僕も本当一回食べたことあるんですけど、ね、すごく美味しい料理、
創業も100年ぐらいの、ね、歴史があるんですよね。
いや本当にね、やっぱぜひね、リスナーの方も、ね、これを機会にね、ぜひ京北まで足を運んでほしいなというふうに思います。
はい、
はい、じゃあさて今回の収録お時間が近づいてまいりました。今回はですね、京北の、まあ、観光のについてお話ししてきましたけれども、まあ、次回の放送はね、5月24日の放送となっております。次回の放送でもですね、北部山間地域の、観光事業について、森本さんからいろいろお伺いしたいなというふうに思っています。では お時間となってしまし、きました、また次回の放送お楽しみです。さよならです。ありがとうございました。
ありがとうございました。